次は君にも。
なんとか実験室。
ボーンボーンつってな。
つってな、まだ鳴ってるか鳴ってないか分かんないけどな。まあ、鳴り終わった後かもしんねえし、鳴ってる最中かもしんねえし。
本当に、毎回言ってる通り、これをね、新年に聞いてる方は本当、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本当に、になっちゃいますけど、ね、12月31日、おまけ配信
配信
つうことでさ、
はいはい。
もう、アナログの晩年っていうか、アナログ晩年ですよ、
う
ん、もうテレビもね、
そう
だね、2011年に入っちゃえば、ね、うん、完全に地デジの話しかしないわけだよ、やっぱり、
う
ん、
そうだね、
世の中っていうのは、うん、もうなんていうの、一番最後ってなんていうの、最後の5が木っていう
方、木ってね、わかるわかる、
もうだからね、本当に今まで僕らのテレビライフをね、支えてくれたアナログテレビも本当に今までありがとうと。
そうだね。
もう来年からはね、うん、本当に消えていく一方になってしまうけれども、
そうね。
それでも本当に大変な感謝の気持ちを伝えたいよね。
今ちょうど地デジの方はね、追い込み時期だから。
まだスタート段階だからね、うん、言っても、うん。一応移行までにいろいろみんなに協力してもらわなきゃみたいなことをやってるけど、うん、でも地デジ本格発信、してからが勝負ですから、
ね、
テレビ業界も、
うん、
だそういった意味で ね、まだまだ変化が止まらないですよ。
これからいろいろまたありますよ、と、
本当にね、2010年もいろいろあったね。どうよ、
そうだね、
あ、2010年はどう、
2010年か、
反省と感謝で言ったらどう、どっち、
感謝だな、
感謝かな、
感謝だよ、
感謝していけ
るかな、反省もあるけれども、やっぱそれ以上に感謝だよ。
だよね、本当、うん、ね、あの僕らがさ4周年迎えた時にさ、結構勢いづいてさ、
うん、
リスナーにメッセージをちょうだいちょうだいって言ったじゃない、
うんうんうん、
であの時にメッセージをね本当に寄せてくれた、
そうね、
リスナーたちが、うん、本当ありがたくて
本当嬉しかったです。
やっぱ数字だけ見てね、うん、もう多分登録数で言うと3000とかになるんですけど、うん、数字だけ見てさ、うん、聞いてくれてるだろうなって言ってもさ、やっぱこう気持ちとしては不安なわけよ。
そうだね。
それがね、実際メッセージを送ってくれたりしたっていうのが、うん、本当嬉しかったね。
そうだね。
リスナーに関してはね、本当感謝したい、
うん
うん。うん。そういった意味でね、感謝を伝えたい人っていっぱいいるよね。
いる。いるよ、うん、本当に。
誰とかいる？
ね、まあ一番最初に挙げるとしたら宮下英司さんかね。
お、
うん、
おお、うん、宮下英司さんはどうなの、いろんな感じ、
いろんな感じ、
いろんなものを含めてな感じ、
うん、主に叱咤を受け
叱咤してくれたんだね、
まあ、こっちも叱咤しつつ、
あ、
まあやっぱね、その仕事面で本当にその尊敬できる前を行く先輩なんで、
うん、
だからそういう意味で後ろを追っかけるのも、前の方からわざわざ後ろ見てさ、お前バカちゃんと走れよっていうのもさ、
うん、
ね、先輩だからこそ言ってもらえることでだと思うし、
あ、
もう事務所も全然違うのに未だに、ね、そういう風に言ってもらえるんだからさ、
うん、
やっぱ頑張んないとなって思うし、これに関してありがとうって言いたいし、これからもお願いしますって言いたいし、これからお願いしますっつって世話になりたいわけじゃないんだけども、
うんうん、まあね、いいお付き合いしてくれた人いるよね。
いるよ。
僕も結構ね、仕事とかで言えばさ、うん、今年の前半まではサムライファクトリーっていう会社で働いてたわけで、
そうだね、
やっぱね、まあ言い方がどうかなとは思うけど、
うん、
でも本当僕を送り出してくれたサムライファクトリーのメンバーには、
うん、
ありがたかったなって思うね、
うんうんうん、
結構ねあると思うんだよ、
うん、
まあいっかも年末だから一応落としとくけど、うん、結構そのサムライファクトリーっていう会社もね、これからいろいろ変化しなきゃいけない局面にこう立ってるわけ、
うんうん、
でなかなかしんどい時期だとは思うわけよ、
うん、
そんな中でね、僕は僕の仕事としてその会社の中をこうメンタル的に元気にするみたいな、
はいはい、は
い、いうポジションにいたんで、
うん、
そういう僕が辞めるって言った時にね、なんかその実際 仕事で困るって言った人は一人もいなかった
仕事面でね、
仕事で君がいなくなるとこのプロジェクトが進まないとか、うん、そういうことは一個もなかった、うん、ただもうほとんどの人に寂しいって言ってもらえたっていう、はいはい、ね、もうカスヤ君のおはようございますって挨拶がないとなんか寂しいよって言ってもらったっていうのが、うん、うん、ありがたかったなって思うね。
なるほどね、うん、会社って言えばやっぱ僕はトリトリオフィスっていう事務所に所属してるから、
うん、
やっぱね、うちの谷津悦子社長と森谷さんと内野さん、
うん、
マネージャー陣には本当にいろいろオーディションとか仕事とか振ってもらって感謝してます。本当に、
まあ、まあ向こうは仕事かもしれないけどね、
でもそれでもやっぱさ
ビジネスライクと、ビジネスライクと思いのこもってる仕事ってちょっと違うよね。
違うし、
それあるあるある、うん、
だから、
まあ、実際ね、中澤まさもこと嫌いだったら仕事なんか振らないから ね、 ね、
これからも頑張りますんでもっと仕事くださいと。
ああ
頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。来年の分だけありがとうございます。あ、先に言っとく、
俺を先に言うってちょっとあれじゃない。
先に来年ありがとうございます。
いやいやいや、まあそうですね、来年ありがとうございます
とかね。
ああ、先出しのありがとうって面白いなこれからね、本当仲良くしてくれてありがとうこれからありがとうねっつって、ね、
いやでもさ、本当さ、今年のことなんだけども、やっぱまだ自分にちゃんと自信が持てなくって、
うん、
こう仕事もらえた時も、あ、すいません、ありがとうございますっていうのが強いのよ。
あるよね、すいません、ありがとうございますっていう、その なんかしんないけど、こう、うん、申し訳ない、ありがとうございますみたいな、うん、ちょっとこう偏り気味なね、感情みたいなのはちょっとあるよね、
うん、だからもっと自分の仕事に自信持って、あ、ありがとうございます、どうもありがとうございますっていう風に言えるようになれたらさ、
あ、
やっぱ一番どんどん逆に自分のもっと自信にもつながるし、仕事にもつながっていくんじゃないのかなっていう風に思ったりね、
あるね、
そういう部分でも頑張りたいし、
あ
とはね、やっぱまあキンキンで言うとリカバリーで関わってくれたスタッフの皆さん、うん、役者の皆さん、
うん、
まあ、制作もう本当名前だけ列挙しちゃうといっぱいいるんだけども、寺岡君とか市村さんとか稲村さんとか、うん、あの暁プロジェクトのスタッフの、ね、あの江崎君とか平間、東坊さんとか、
うん、
あとイラストをやってくれた木村さんとか、音響やってくれた平間さんとか、照明やってくれたしささんとか、武漢やってくれたあすみさんとか、演じをやってくれた真田さんとか、あと当日制作も手伝ってくれたお三方とかお四方とか、
うん、なんで最後数字だけもやもやっとしたんで、3、4人いたんですか。
あの1日しかいないっていうの
も
いらっしゃった
り、あります、あります。
あとお客様ね、
まあ、そう、あのね、演劇に関しては、うん、もう人が本当にたくさん関わるから、うん、俺言っても言い切れないよね。
言い切れない、本当に。特に今回時間がなかったから、いろいろ無茶なことをお願いしたりとかしたんだよ、
うんうんうんうん、
だからそういう意味でもね、あの反省も含めて来年もっと楽しくやるんで、うん、もしもよろしければお手伝いくださいと。
あ、うん、そうね、そう、僕もねあの一緒にやってて本当にありがてえなって思ったのが、あのマイフェイスマイスタイルの戸川さんっていうね、
はいはい、
人がいるじゃない、うん、でその戸川さんっていう代表の人と、うん、その弟さんで、まあ、チーフって呼んでる人がいるんだけど、もうそのね、戸川兄弟にはね本当にねお世話になって、
うんうんうん、
僕がね結構プライベートに仕事を辞めようかなとかっていう話がある時とかね、はいはい、辞めた後どうしようとかっていう話を結構聞いてもらったりとかしたりとかして、
うんうんうん、
でまたそのもっと前に、そうそうそう、あれも今年だったんだなって思うんだけど、今年の頭ぐらいに、
うん、
トークライブっていうのをやったわけよ。
はいはいはいはい、
ね、
うん、
アップリンクっていうところで、うん、でもうそのトークライブがあって、それっていうのもマイフェイスっていう総合情報誌の創刊記念だったから、
うん、
で創刊記念創刊号のね表紙を僕にしてもらってさ、
うん、
で表紙だからやっぱ勝也君出なきゃねなんつってトークライブにも出て、でそっからもうその情報誌では連載コラムも持ち、
はいはい、
僕がとりあえずこう路頭に迷いかけるときにちゃんとそばにいて結構支えてくれたっていうね、その戸川兄弟には本当に感謝してて、でまた仕事を辞めてさ、収入がなくてお金カッツカツになっている時も、あのうちおいでよご飯食べようよっつって呼んでご飯を食べさせてくれる、すごいね、 あの、あ、死ぬかもって思う時にちゃんと支えてくれたっていう、
あいい、ね、
そういう感謝がリアルにあって、戸川さんにはね、もう僕のブログでも本当何回も登場してるんだけど、うん、やっぱね、ありがてえなって思うね。あ、そう、戸川さんはポッドキャストにも出てくれたからね、そうそうそうそう、2人ね、
うん、お二人とも。
もうね、嬉しい。うん、これか本当にその宮下さんといいね、その他の LK のメンバーともいい、そうなんだけど、これからもよろしくっていう感じなんだよね。
そうだね。で、
大変お世話になった。うん、
僕の方もね、あの今年は、まあ、結構大きいオーディションもいろいろ受けさせてもらって、
受けてたね、
うん、あの、まあ、特に一番大きかったのは裏カレ。
ああ、もう、うん、もうワンサイズも上げてね、
そう、
結構やってたからね、裏カレ。
いろんな人にあの投票してもらえて、いろいろお願いもしたし、
うん、
あの応援してくださいって言ったし、
うん、です。裏カレ結構やったよね、うん、みんなでね。
まあ結果はね、あの、まあ、順位まではわからないんですけれども、
2位ということでね。
わかんねえよ、わかんねえけどさ、
まあまあまあわかんないですけど、結果は2位ということにしてね、うん、惜しくもね取れなかったね、トップはね。
井口雄一さんが、うん、まあ、今回リカバリーでも共演した井口雄一さんが、うん、ね、おとりになって、
うん、
ゆうじさんに、
おとり、おとりになったの、うん、なんかの、あそっちのおとりじゃなくて、
うん、何の話、
あ、
うん、
ちょっと僕のウィットに富んだセンスが ね、 ごめんね、うまく転がせなくてね、僕も今反省するとこだけどね。
続けるよ。
あ、裏彼のナンバーワンをおとりになってね、
ゆうじ、んうん、さんが、
うん、
でやっぱりゆうじさんもね、お会いしてみるとすごいお優しい方で、
うん、
うん、あ、やっぱその僕がすごい演じたかったけど、清水優くんをね、射止めるだけあるなっていうのを感じられたし、でその裏カレを通じて一本ドラマ CD の仕事が来たのよ。あの菊池浩一さんっていう方で、ビードゥランとアンドゥのドラマシリー、ドラマ CD シリーズ、
なんて読めばいいかわからないやつね。
そうそう、一瞬英語だけ見ると、あ、
ね、ね、ドゥ、ベ、
ベ、バイ、ビ、ヤみたいなね。まあ、ビードゥランとっていうんですけれども、アンドゥのドラマアルバムシリーズで出させてもらって、木内浩一さん、僕がスタジオ入って、あの一番最初に岸さんに、あの、なんで僕なんでしょうかって聞いたときに、
うわ弱気。でもそれを聞いたときに、
聞いたときに、あ、いや、あの裏カレのあのサンプルボイスを聞いてって言われて、もう本当に、
あ、
本当にありがとうございますって言って
た。そうだね、裏カレのオーディションは惜しくも2位だったけど、
うん、でもそうやって本当に、
ね、業界の人が聞いてもらったっていうのは絶対あるからね、
うん、いろんな人に聞いてもらえて今につながってるなって思うから、うん、本当にそういうの感謝してますね。
そうだね、う
ん、仕事関係では主に、
あのね、そのさ、結構あの、うん、出会いはね違ったけど、
うん、
今となっては友達みたいな人とかさ、
はいはいはい、
結構いいんじゃん、
うん、
で、僕が、あれいつだっけ、1年半前かな、うん、のその、東京アナウンスアカデミーに通ってて、で同期だったメンバーたちとの、
はいはい、
その、ポッドキャストにも出た杉島康彦とか、
うん、
あと阿部ちゃんとね、小島と、うん、あと優子さんとか、うん、なんか何人かいるんだけど、うん、
誰、
そのメンバーとは本当にね遊び倒したの今年。
あ、そうなんだ。
もうその、
あ、なんか言ってた、ね、
トマト鍋をやろうとか言って、トマト鍋をやるとかから始まって、うんうん、栃木ね、ツアーに、
はいはい、
栃木ツアーに行ってみたりとか、なんかみんなで本当に飲み会とかやったりとか、もう杉島が舞台に出るっていや、じゃあ全員で見に行こうぜって茶化しに行くっていうさ、あとはその客席からね、演劇、もう小劇場の演劇とは思えないぐらいのゲラ客席からとか言って笑い飛ばすとかっていうのとかやりながら、
迷惑
で、またさ、
うん、
もっとそれも僕もさ、アップダウン激しいから、もうダメかもとかいう時もあるじゃん、
うん、
そういう時も一緒に飲んで笑い飛ばしてくれるっていう友達、
うんうん、
あの存在もね、ありがたかったね。もう仕事辞めたんだわっていう話をするわけよ、
うん
ね、それも僕の中では一回りして整理ついて面白くしてるんだけど、うん、でもやっぱり辞めてどうしようっていう不安はかき消せないわけじゃん、
うんうん、
これから頑張っていこうっていう気持ちはあるけど、ドキドキはずっとしてるわけ。それはね、そうだね、まあじゃあハローワーク行って失業保険もらおうかみたいなトーンから一緒に笑い飛ばしてくれるっていう、その中 あれはね尊いよ、
うん、確かに。
もうついこの間も飲んだけど、うん、もうねやっぱこいつら気持ちいいわって思って気持ちいいの本当に、うん、こいつらはね死ぬまで遊んでたいな、うん、一緒に遊んでたいなって思って、まあ、中には何人かさあのこっちの業界芸能っていうかタレント業に向いて一生懸命活動してる人もいるから、うん、いつか仕事しようぜなんて言いながらさ、いやでもお前はもう実力ないからっつって僕の方が先行くからとか言いながら言いながらやってる。そんな中そいつらも超ありがて
え、うん、いいね、
いい仲あるじゃん、
う
ん、
いい仲ある、
いい仲って結構いいよね、う
ん、僕はやっぱそのね高校時代の友達とか、
ああああ
今年で2人結婚してて、
ああ、うん、
でその2人ともその1人の方はあの結婚式まで参加して、
うん、
披露宴まで参加して、
うん、
お祝いさせてもらったんだけど、もう1人の方がね、まあ、ご結婚されたお相手が、うん、韓国の方で、
お、
うん、だからちょっと向こうの方で
新婦が韓国、
うん、
あ
で向こうの方で結婚式やったから、あ そこにはさすがに行けなかった。
チマチョゴリだっけ、うん、合ってる
合ってる、
あ、ね、浅いからね僕知識が、
うん、僕も浅い、
なんかピンとくる割にね、うん、正解かどうかわからないっていうね、浅いこと喋るから申し訳ないけど、
でも浅く広か別に、
でもそうなんだね、韓国の方か、
そうで、まあ、今回実は先日忘年会があったんですけども、そのメンバーで集まって、僕の方がちょっと行けなくって、
わ
お、ちょっと当日いろいろ入ってしまいまして行けなくって、そこら辺ごめんなさいっていうのと、来年なんかちょっと僕新年会考えますんで、あの ご連絡させてくださいみたいな、ありがとう呼んでくれてありがとう、
祝いは渡したの、
お祝いは渡した、渡してない、
あ渡してないよね、ま、じゃあそれ来年に持ち越させていただいてね、
ちょっと来年ね、また
2011年にはお祝いさせてもらうんでね、
うん、
お祝いするから来いよって言えば来るから絶対
なるほどね、
うん、それは間違いない
が、あとは今回森永理科お姉ちゃん、
あ、うん、あちょっと前にね、うん、話題にも出ましたね、
文化放送で、ラジオでゲストで出させてもらって、ね、こんなたかが親戚が、声優、同じ声優だからってたかが親戚がっていう、出させてもらって、でいろんな話聞いてもらって本当感謝してます姉ちゃん
本当ね、うん、大丈夫中澤さん、その今までの登場人物死んでない、大丈夫、
死んでいいんだよ大丈夫、ちゃんと言うんだからさ、僕も真面目な話してると
そう、前回もそうだけど真剣に話すしをすると本当実際声の質としてトーンが下がるんだよねだからなんかもう本当にね、みんなには感謝してる、本当にね、あの時もよくしてもらって、
あでもさ、
あの時もよくしてもらって本当にありがとう、さようならみたいな
俺が死ぬみたい
な、なんか変な感じになっちゃう、
いやだからそういうのもあるのかな、なんか僕真面目な話すると、その本当テンション上げること自体が、うん、そもそも無理くりやってるから、
うん、
そもそもがだからね、どうしても真面目な話とかになると、うん、ちょっと言葉が出てこなくなるっていうか、うん、
でもあれだよ、僕全然関係ない話一個挟むけど、ね、中田さん声優だから、うん、多分ねテクニックですぐできることだと思うわけ、うん、単純に発する声の音だけ上げてれば、うん、雰囲気変わるから、
なるほどね、
そう、テンションが上がると声が上ずったりするっていう、その生理的な体の働きあんじゃん、
うん、
でもそんなの一般人じゃん、
まあね、
テンションが上がんないと声が出ないとか、うん、一般人じゃん、
うん、
でも中田さん声優さんだから、うん、多分ねすっごい簡単なテクニックでね、うん、もう真面目な話をするのでも声のトーンだけ上げてるっていうのはねすぐできると思う、
ね、あのね技術的には分かってるんだ、
うん、
ただ楽したい
まあ、
楽して喋りたい、
フリートークなんだから楽に喋りたいっていうのはあるし、
実験として本当にこうやってみたいとは思うから、ちょっと今から頑張ってみる、
やってみる、
うん、コツはなんとなく自分の中で見えてるから今まさに実践中なんだけど、
だよね、うん、あでね、そう、そんな中澤雅智さんの話を、
はいはい、
すごいよくした大貫さんにも、ね、すっごい感謝してる
の俺も
大貫さんと、あとその僕系列の友達の
谷口とか
ヒロ君とかね、うん、トーチとか、
はいはい、
星野ちゃんっていう、
うん、
ちょっとまた ドライブ仲間っていうかさ、がいるわけ。
しょっちゅうどっか行くよ、ね。
そう、しょっちゅうどっか行くの、うん。あと、しょっちゅう訪問すんの、オタクを。
うちに急に雪見大福持ってきた時、本当にびっくりした。
そうそう。
なんなのかわからん。わけわかんなかったけども。まあ、でも来てくれて楽しかった。
そういう奴らと、うん、本当中澤マストモの話をいっぱいした。またね、その、大貫さんがね、聞いてくれるわけよ、ポッドキャストちゃんと。
うんうん、そうね。
でさ、で、まあ僕がだからね、この前のポッドキャストでさ、中澤マスモさんがさ、なんて話をすると、だいたい、ああ、あれね、なんつって。
あ, あれねって言えるんだ。
で、一緒にこう、中澤マスモの話をするみたいな、うんうんうん、そういう、友達の中でも、ちょっとこう、異質な、僕の活動を知ってて、一緒に話してる中っていうのも、うん、ちょっと面白い関係性があってさ。
なるほどね。
うん、僕がもう今本当実際何か決まってるわけじゃないけど、これからエンターテインメントやっていくからみたいなことを言ってる時に、うん、もうずっとそれは知ってて応援してくれる、
うんうん
うん。そういう仲間っていうのもね、友達としては結構こう、まあ差をつけるわけじゃないけど、うん、良質な友達だなって思うんだよね。
うんうんうん、
で本当僕のトーク聞いて、この前滑りに滑ってたねみたいなことも言ってくれるっていう友達が本当ありがたい。
うんうん、
そう、あの時調子悪くてさーとか言ってる感じ、
うんうんう
ん、そんな友達をね、本当大切にしたいと思うね。
いいね。友達って言えば、年は上なんだけれども、
うん、
まあ、もっとことの始まりは、まあ、宮下英司さんが呼んでくれたフットサルだったんだけども、
うん、
そこで出会った、漫画家のデデンさんっていう人がいるんだけど、
デデン
って人がいるんだけれども、まあ、その人との出会いも結構貴重で、
うん、
結構ね、まあ、好きなものが似てるというか、うん、でもまあ向こうの方が全然上だけども、見てきたものの量の多さとかは、でも普通になんだろう、友達として付き合えるっていう珍しい人と出会ったなってのがあって、
うん、
だからまあこれからもね、多分いろんなイベントにこう参加するようになるのかもしれないけれども、
いいよね、そのさ、
うん、
年の差があって仲良くできる人っていうのはすごく良くて、
うん、
さっき急に登場して急にいなくなった、
うん、
その安倍ちゃんっていうおっさん安倍ちゃんっていうおっさんも僕の12上だし、あと戸川さんってね、さっき言ったけど、
うん、
あれももう12以上上の方々なんだけど、すっげえ仲良くしてくれてって、うん、で、あ、僕から見てその年上の人っていう感覚がすごく、そのどうしようなんか参考にしたいなって思ったのが、
はい、
僕大学生たちとね、リビングライブラリーとかヒューマンライブラリーっていう企画をやった時に、
あったね、
結構出会って、うん、すっごい話をさせてもらってんの、
うんうん、
でも僕が一方的にね、飲みに行こうよっつって、
はいはいはい、
え、何ですか、恐縮ですみたいなこと言われながら、いいから飲み行こうよっつって、
うんうん、
結構楽な感じでさ、でもう会ったら会ったで、なんかもうなんかあんま大した話をしてない、ニコニコしてるっていう、ワイワイ喋ってるっていう、
うんうん、
僕の中では友達関係を作ろうと思って結構付き合って遊んでんだけど、そう、あの子たちだってさ、僕27だから7個下とかですよ、
うん、そうなるね、
6個7個下、うん、もう20歳ぐらいの 人,、
うん、
人たちと、
うん、
どう接するのかっていうのにちょっと迷う時もある、
うんうんうんうん、
すごいいい子たちだから、これからまた面白いことを考えられそうな匂いはするのね、
はいはい、
まだ20歳ぐらいだし大学生だから思い切ったことはなかなかないけど、うん、なんか面白そうな匂いがするなって思って、結構僕が、まあ、ラブコールを送る形でね、仲良くしたいと思ってるんだけど、
うん
うん、はっつって、このジェネレーションギャップはどうすればいいんだとかって迷う時もあるわけ、そういう時に年上と僕との付き合い方とか考えながら、こういろいろジェネレーションを飛び越えていろんな人とつながってる感じ、
うんうん、
これねすっごい楽しい、年下の人たちと話してるのも超楽しくてね、また年上の人に対してそらねえわありえないわとかっていう話をして差し上げてる時とかも超面白くて、そういう関係ね作ってるのが楽しい。
あ、なるほどね。
で、付き合ってくれてる人にたまにさせっていう申し訳ねえ、生意気なこと言って申し訳ねえとか、年下の子に対してもあーちょっと今偉そうにちょっとごめんって思う時もあるけど、付き合ってくれてるみんながねいい子たちでね、ありがてえって思うよ。
なるほどね、
うん、
そう、年上って言えばすごい遥か年上だけども、
うん、
今回の舞台でイラストをやってくれた木村秀文さんとも本当にいい人というか、
どんくらい
面白いじゃん、多分ね、年齢は明らかにしてないんだけど20か30、
アバウト2、30上ぐらい、
上、そう、20、30上、
結構上だよね、
すげえ、業界の中でも結構長くやってる方なんで、
重鎮みたいな感じになっちゃうよね。
でも中野にあるなんかウルトラ関係のバーとか連れてってもらったりとか、なんかその中でいろんな話させてもらったりとか、 やっぱ違うわ。持ってる
のが違うわ。仲良くしていただけるっていいよね。
いい。
本当いい。
本当嬉しい。
で、そのさ、同年代の友達とか、うん、まあその大体年の近い知り合い、先輩後輩とかっていうのは、うん、まあさ、緩和するの早いじゃん。
うんうんうん、
近いから、
うん。
で、なんか話とかもね、大体すぐ会うから、早いんだけど、うん、そのジェネレーション1個超えちゃってる、一周上とかの人とか、うん、まあ一周下もそうなんだけど、うん、で、すごく、なんて言うんだろう、深い興味湧かない、うん、深い興味湧くじゃん。
ある。
なんか単純にね、仲良くなったっていうこと自体も超面白いわけ、
うん、
なんでこんな年上の人がとか、なんでこの年下の人がタメ口で話しててんのみたいなとか、単純にそこから面白いし、
ある
話してて全然自分とは違った時代の歩き方とかをしてたりするとものすごい深い興味湧くんだよね。
面白い。確かにそれは面白い。
それあるよね、
うん、
結構ね面白い付き合いさせてくれた人がねすごいありがたい。でまたあとね、そのまあ時間的にもあれだっていうこともあり、だんだん収束していくけど、
うん、
2010年は特に僕親兄弟にすごい感謝した年だったの。
そうだね。
実家がを取り壊したりとか、うん、まあ僕が
取り壊しっていうとなんかすごいあれに聞こえるけど、
いや言葉の通りだよ。実家の土地を売り家を取り壊し、うん、すんっていうまあいろんなことがあって一家だったし、うん、僕も一人暮らししてしばらく帰んないうちに帰ってきたと思ったら仕事辞めんだわなんつったりとか、
ね、
兄貴たちもね、うん、こういろいろさいい年だから行き詰まったりとかして、うん、結構しんどい一家ともどもしんどい1年だったんだけど、だからこそなんか一緒にご飯食べようよとかってさ言ってるだけでも結構なんかこうジンとくるものがあってね、うん、家族ああ家族ってすごい感じる今年1年だったの。
なるほどね。
でもうだ多分これ配信してる頃には一回実家帰って、でまあ実家っつっても実家ないんで、うん、今おじいちゃんが住んでるアパートみたいなね
ああ
ところなんか 2K2DK ぐらいの、はいはい、なんかそのアパートとかに今わって集まってこじんまりとではあるんだけど、うん、一家団らんとかは多分してると思うんだけど、
ああそれもいいな。
なんかね、うん、そのなんかいろいろこう踏まえた上での家族の厚さっていうのを今年1年はねすっげえ感じた、
うん、ああ分かるな、
ありがとうっつって、うん、でそのもうすごい今年の頭にやったトークライブにも両親来てもらったりとか、うん、そもそも結構僕が今の活動マイフェイスマイスタイルとかっていう活動をしているのもその僕がねたまたまながらアルビノとして生まれてきたっていうところからいろいろこう鎖がつながって今に至るわけよ、
うん、
で本当にねなんかインタビューとか受けたりしても僕の両親は割とよく僕のことをうまく育ててくれたなって思って、
うん、
過保護でもなくかといってスパルタでもなくいい具合に伸び伸びと叱るとこだけ叱ってみたい、でも褒めてみたいないい育て方をしてくれたなとかっていうのも今年に入ってドバーって感じて、うん、家族って思ってで僕兄貴二人とも大して仲良くないけど、うん、なんか仲良くないなりの距離感っていうのは兄弟の中にあるんだなっていうのを感じてて、
はいはいはいはい、
ふとした時にね長男と僕3番目なんだけど長男と僕とか本当にないの会話基本的には、うん、ただ長男は僕の誕生日にメールでおめでとうって送ってくれたりするわけ、
うん、
で次男はね長男よりは仲いいけどそれでもそんな話さないんだけど、たまにどうしてんだっつって元気にやってんのかっつって元気にやってんだったらいいわとか言って今度泊まりに行くわとか言ったりとかしてさ、うん、その何気ないつながりさ暑いなって思ったりしてさ今年は本当そこら辺感じたね。なんか人って窮地に追い込まれるとちょっとそういうところ熱くなったりしちゃうのかな。ピンチだからこそ人のありがたみとかすげえ強く感じたりしちゃうのかもしれない、ね、
それはすごい今年は本当に感じた。
そう本当感じた。中澤さんがいない時の僕の窮地の追い込まれ方とかね
じゃあそれは俺感謝してるってこと。
いやでもね中澤さんには言っても本当感謝してるよ
マジで。
まあ、今となっては平井さんがいないから、
うん、
なかなか名前出てこないけど、
うん、
やっぱねプロジェクトワンサイズを立ち上げていられた立ち上げて継続してこられたっていうのは仲間だったからなんだよね。
それはそうだな。
やっぱり僕一人が何か大きなものを立てようと思うと自分の責任でものすごい力を注ぐと思うけど、
うん、
反面ねもう追い込まれた時に逃げ場がなくてすごい苦しむわけよ、
うんうんうん、
一人の場合ストイックさとしてはなくはないんだけど、うん、僕はやっぱり仲間といられてよかったっていうのはすごい感じる。 で、まあ、平井さんがいなくても僕らで頑張れるわって言えてるっていうのもさ、3人の中での絆じゃん。
そうだね。
僕と中澤さんは平井さんがいなくてもじゃあ2人で新しいもの作るからみたいな、いつか帰ってこられるようにもするしとかって言えてる中、
そう
だね、
そうそうそう、
熱いね、うん、っとでまた2010年は仕事辞める、もう大きいよね仕事辞めるって
大きい。
で、うん、仕事辞めるに関してもさ、中澤さんともずいぶん話をさせてもらったじゃん。なんか、うん、正直愚痴も結構聞いてもらって、
まあね、
いやなん、やめたいんだよとかいう話もいっぱいしたし、うん、でそんな時にか、まあいろいろね、一応1年人生の先輩ですからあのいろいろとアドバイスはいただいて ね、
まあ、ね、
気楽なアドバイスをね、わかんねえけどやめてもいいんじゃない、うん、やめなくてもいいんじゃないみたいなことも言ってもらって、
俺だってまあ就職してないからさ、
そう
言えるのは
中澤さんにほんと感謝してますよ、うん、こんな時じゃないとね、もうもうもう師走も師走ドタバタの、
ね、
もう影に隠れてでぐらいしか言えないですけど、割ともう感謝はしてますね、ありがたい本当に。
それとは俺もだよ、
ありがとうな、
うん、ありがとうな
と、ね、
なんだこれ
あった。で、まあ、スタートで言ってしまってまたスタートに帰ってくるようだけど、
はいはい、
リスナー本当にありがたい、
うん、
そしてこのリスナーだけに限らず、こう僕らのブログをさ見てくれている、うん、本当にたまたま見てくれた人も含め本当多くの人に感謝の年だったね。
そうだね、うん、
ありがたかったね、
うん、
ね、
そうだな、もっともっともっといける、うん、でも、うん、
そう、言葉じゃないもっと感謝の気持ちとかこう、うん、報いるような活動はねもちろん僕らもしていきたいっていう気持ちは変わらないですけど、でもありがとうも大切にはしていきたいね。
そう、うん、
それはもう人にありがとうって言われるぐらいの人にもなりたいし、
そうだね、
正直、
うん、
でもありがとうって言っていきたいし、うん、もっとこういう人の大事さとか絆とか感じてはいきたいし、うん、そういうね結構こうじわーっと感じる2010年でしたよ、うん、そんなわけで、うん、2010年12月31日おまけ配信やってきましたけども、
はい、
まあ一個まとめとこうか中澤さん、
はいはい、
なんかまとめとこう、
なんかまとめとこう、
はい、
ですね、まあ今回年末というわけ で、
うん、
で2010年、
うん、
ただただこう反省とかごめんなさいとかそのそれぞれが振り返るだけじゃなくて、
うん、
その来年に向けてありがとうって言えるように、うんうん、今回いろんな人を思い出しながらスケジュール帳ペラペラめくりながら、うん、あこんなことあったあんなことあったっていうようなことを思い出しながら、
うん、
その中で感謝を伝えられる、
うん、
でこれは来年以降もいやこれまでもそうだし来年以降もずっと、いろんな人に感謝しながら生きていこうと、
うん、
そしてちゃんと自分で立って仕事をしていこうというようなことを誓った、さらに誓った、そんなおまけ配信でした
ですね、
うん、
はい、もう僕らが僕も中澤さんもやってる活動は発信者も受け取り手もいないと成り立たないんです、
う
ん、
そうです、
その両者が本当に楽しめるものを作りたいっていうのが僕らの究極的に生きてる意味なんで、これからもね、どうぞよろしくお願いします。ともあれ、2010年1年間は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
といったわけで、2010年、皆様、いかがでしたか
僕ね、ちょっとごめん、もう一個だけね。
あ、もう一個だけ？
もう一個だけ感謝したいこと。い
や、おまけ配信だから何言っても大丈夫。
ありがとう。まあ、今年1年で、
うん、
とある作品が完結しました、
うん、
鋼の錬金術師
と、 はいはい、
あと僕が個人的にすごい好きな星のさみだれっていう漫画があるんですけども、これそれぞれが全然載ってる雑誌は違うんだけれども、
うん、
それぞれが未来に向かって自分が大人になっていくこととか、うん、そのいろんな人への感謝とかつながりとか、
うん、
そういうものが2つとも一個のテーマとして共通で入っていて、
うん、
どっちもバトルものではあるんですけれども、
うん、
そういう作品に出会わせてくれて本当に作り手の皆さんには書き手の皆さんには感謝しております、
うん、
これ来年もいろんな作品に出会えたらいいなと思います。そしてなるべくだったら現場で 台本を広げて自分が言えるようになってたらななんて思います。ありがとうございます。いい作品に出会わせてくれて、はい、
本当にね、本当に本当にもう本当に本当に、
うん、
言ったらもう本当キリないっす、
うん、
本当チープに終わらせますけど、みんなありがとう、本当に
みんなありがとうです。
本当にみんなありがとうございました。
来年もよろしく
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
それでは今回もおまけ足をお送りしてまいりました。お相手は、コミュニケーションは一人ではできない、あなたと僕で何かを作りたい、そういう信念でやってます、春日浩二と、
コミュニケーションが下手くそなやつな分、声優としてもっと特化していろんな人に支えてもらったり、自分で走れるようになったり、いろんな人を助けられるようになったりとか、そんな風にできるようになったらいいな。コミュニケーションができない分頑張ります。中澤雅智でした。
それでは皆さん、今年1年本当にありがとうございました。